まずは文雄くんのガラゲーです、は
い、例の通りちょっとこの音ですね。これ今蓋したことなんですけど、開けますと開けましておめでとういうことになるんですね。
はい、
はい、週明けに雪なんぞが降ってきて驚きましたがというとこから始まりました。タブ先生ですね。
鉄道のタブさんです。
はい、もうこの鉄道細道でお世話になっておりますというか、はい、まあお世話になってこっちがお世話になってるんですけども、お元気にお過ごしでしょうかということですね。
はい、はい、まあなんとかやってます
本当ですね、なんとかやってますね。その日はさすがに寒く、実に20年ぶりぐらいにズボン下を履いて出勤しました、
うん、あ、いわゆるパッチというやつですね。
で、そういうことでしょうね。はい、自分は兵所のくせに、兵所なんですね。
ああ、それ初めて知りました。
ね、自分は兵所のくせに、はい、家の外の寒さは意外と平気。
おお、そうなんですね。
かっこして、家の中での寒さはダメですと。
うん、
気持ちの問題と書いて、クエスチョンマークしてあります。確かにそうかもしれませんね。うん、思い込みがありますから、こういうのはね。うんうんうん、家の中の、家の外の寒さは意外と平気で、うん、ずっとズボン下など履いたことがなかったのですが、
うん、
今回はダメでしたと。
ああ、それぐらい寒かったっていうことですね。
雪の日がダメやった。大阪市内雪が降ったって言うんですよね。うん、はい。もっとも20年もズボン下を履いていなかったということは、
うん、
そもそも我が家にそんなものがあるはずもなく、
うん、
結婚したのは17年前、結構過去として、
うん、
嫁さんにダメ元で存在を確認したところ、
うん、はい、
あるとのこと。
お
ー、どうしてあるのかと聞くと結婚して最初の冬に買ったけど履かへんかったのがあると言って、タンスの中からズボン下を取り出してきました。
17年前、うん、よう残ってましたよね。
まあ、その辺の話がこれからすごい発展するんですけど、
ね、あ、ちなみにあれですよね、多分1月12日ですよね。
それでしたかね、
雪降ったんて、
はいはい、
火曜日、
はいはい、多分ね、
はい
はい、多分よっちゃんが病院にいた日
でした。病院にいた日でね、あの日ね、国道423号線でね、事故があって、
おー、
あの大阪市内行く方ですけどね、
大変やったよ、それ、まため
ちゃめちゃ大渋滞でした、ね、
おしっこの問題もあって、
いや、まあまあ、それはいいんですけど、その事故の渋滞が大変でした、めちゃくちゃ混みました、
あ、そう、
はい、
はい、まあそ、
事故現場も横通りました、
そうでした、
はい、別にその雪で混んでたわけじゃなくて、事故で混んでた、
わかりました、
はい、
体型が変わってる、確保して太ったので、
うん、
履けるか心配でしたが、伸縮するタイプだったので、
はい、
無事に履いて出勤しました。
うん、
よう伸縮したね、17年間
た。そうですね。17年前からまだユニクロとかも多分ない時代やから、ね、なんか結構ええやつなんかな、ええやつっていうか。
効果は絶大で。
うん、はい、それはそうでしょうね。うんうん、
病みつきになりそうでしたが、昨日は病院で検査があったので履かず。
はい。はい、
今日もそんなに寒くないので履いていません、
うん、
ズボン下を履く日は来るのでしょうか。
あ、と書いてありますね。まあ、2月になったらまた寒なるかもしれないですしね。
ところで、
はい、
今までの話の中で不思議に思われていることはなかったでしょうか。
ほう、
そう、17年間存在すら知らなかったズボン下があっさりと出てきたこと
です、はい、あ、そうです、めっちゃ心配というか気になります、はい、まあ、
てっぺがもう言ってましたね、はい、自分もそうですが、実は嫁さんもなかなか物の処理が下手な人で、
うん、
どんどん物を溜め込んでしまうので、家の中が物と大きくなった子供たちで溢れ、
うん、なるほど、
はい、溢れかけてきております、
はい、
この状態を改善するために断行したのが年末の断捨離だったというわけです。
それちょっと調子悪したんですよね。ちゃいましたっけ、
そんなこと書いてないわ。もっとも、やめて言うの。もっとも実態は断捨離というよりも、
うん、
不用品廃棄で、
うん、
自分の大切な本やら資料やらは、一切手をつけておりません。
は
い、かっこしていいのかなと書いてますね。
はい、正規。
一切つけていませんのみならず、
のみならず、
体の、じゃ本の整理と称して、
はい、
新しく本箱、確保してちょっといいやつを買ったので金曜日に届くと書いてます。
はい、はい、また届いてないですね。
はいはい、物の送料が減るのかどうかは疑問ですが、
うん、
山積山積みになってる本は整理できるので、
る
家の中の状況も少しは改善できると思います。
うん、よかった。
引き続き自己流断捨離、
はい、
不要品廃棄に励みたいと思っております。
うん、
最後に、
はい、
ついに緊急事態宣言が出されてしまいました。
うん、
自分は1月中旬の週明けに出されると予想していたので、
うん、
それよりも少し早かったのですが、
うん、
いずれはこうなると思っておりました、
うん、
愚痴はいっぱいありますがそんなことは言っても仕方がないので引き続き頑張って自粛に努めることにいたします。
そうですね、
今はこの国難、世界難と書いてますね、国難が一刻も早く解消することを祈るのみです。
そうですね、
コロナに感染しいなと書いたのか、今度途中ちょっと切れてもってね、
はい、ああしないとかしないようにとか、
まあ、そこが抜けたんでしょうね。
そうですね、
はいはい、
しないようにびっくりマークみたい
な、ね、そのように解釈してもらう、はい、それでエンドがありまして
、ありがとうございます、
はい、大変切実かつまた実感のこもった、
そうですね、
生活感いっぱいのお便りを田部先生どうもありがとうございます。あの決して余計なもんっていうか、あの余計なもんもせんといてほしいと思いますね
それはもうそやな、田部さん次第やな、
はい、まあそうですね、はい、
あちなみにあの田部さんと二人でやってる鉄の細道、最近はそのまあいろんな事情がありまして全く取材に行けておりませんので、
ね、
はい、実はつい最近取材に行こうと思ってたんですけど、そちらもまあとある事情で行けなくなりまして、
はいはい
はい、まあまあいろいろ大変や時代やなと、時代のせいにしております
ほんまやね、はい、私もそうでね、本当もう行きたいとこいっぱいあって、
はい、
ね、あ月1回行ってた梅田パトロールもね、
はい、
なかなかいろんな事態が起こりまして、
そうですね、
はい、家開けられんもんで行けてませんね、はい、言い訳ばっかりしております。
はい、田部さんありがとうございました、はい、上岡だったんじんさんです。
だったんじんさん、
まあ、昨年末から ね、またちょっとぼつぼつお便り出していただいて、
FM 千里にもね、
そうですね、
いただいてね、写真も送っていただきました。
はい、はい、その上岡だったんじんさんでございます。
嬉しいです。
バンマフミオ様、バンマテッペイ様、 JOBBB の皆様、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
上岡だったんじんです。
はい、
年明けから寒さが続き、洗車用のホースが凍結して、
うわこれまた
4,5 日水が出なかったのですが、13日にしてやっと洗車できました。
あ、そう、
昨日ですよね、13日って言ったら、僕らこれ14日に収録してますんで、
はい、今日は
水曜日、
そうです、ね、
やっぱり水曜日は水が出るんですね。
あ、水でね、
はい、
そんなこと関係ないよ
ね。関係ないですね、
はいはい、
相変わらずのコロナウイルスの猛威で日常生活も感染等の対応にピリピリしている昨今です。
はい、わかります。
行政とか飲食業者さんを犯人扱いする、
うん、
自分が情けなくなりますが、
はい、
もうすぐ立春です。
はい、
鬼は外福は内で豆を70個食べて、
はい、
ほっこり春をニコニコ迎えたいです。
うわー、ええこと言うて
くれますね。ということは、ダタニさん70歳と、
はい、ということが分かりますね。
ということ ですよね、
はいはい、
ということで京都五条通りのイオンモールで余分なものが何も装備していないクロスバイクを格安で購入しました。
え、また買うたんですか。
はい、といっても 700×25C ではなく、これ多分なタイヤの径の大きさやと思いますけど、27インチ仕様の、正確にはシティサイクルなのでしょうか。だから 700C って俗に言われるやつよりも多分ちょっと小さめのやつだと思うんですけ ど、
なるほど、はいはい、
ちょうど軽自動車にもギリギリ収納できて早速試運転してきました。
ああ、そうやったんですか。うん、
2月中は丹波篠山とか桂川沿いに練習運転して、お彼岸が過ぎたら50年ぶりに琵琶湖一周を鉄平さんのルートで。
なるほど、
鉄平さんのルート、どんなルートやった、
ね、
僕多分ね、
うん、
あれ反時計回りに行ったんですよ。
あ、そうやったかね。
はい、あっこですよ、
反時計、
浜大津から、
お
あの唐橋通って、
お
で孤島の方にずっと北上して、
お唐橋、ああということは、分かった分かった、
でずっとあの上の
最後には
高島、峠越えて、で高島とかで、まあ古勢ですよね、でずっと南下して
大津行って、
そうそう、で浜大津ゴールみたいな、ね、
まあまあ割とそのコース多いけどね。
いや、ほんまね、あれね、多分時計回りの方が確か楽やった
ん、
なんかね、車の対向し、あのライトとかが目に入らない、時計回りは目に入らなかったんじゃないか。僕の反時計回りはね、なんかね、やたらライトが目に入ったような、
運転しにくかった、
違うかったかな、あんま覚えてないな。
まあな、もう忘れてもたね、
はい、だいぶ前ですからね、
はいはい、
5月中旬にはしまなみ海道を、今回はバイクではなく自転車でゆっくり走行したいと存じます。
ダタニさん、えらいごついプランやね、これ。
尾道までは車に積んでいき、
はい、
途中の宿泊はビジネスホテルにすれば、
はい、
3密はクリアできると思うのですが、
なるほど、はいはい、
途中でトラブルになれば連れ合いに迎えに来てもらおうかと思っています。
なるほど、はいはい
はい。ちなみに、こういう自転車でございます。
お
これ。
おおへえ、なんと。
フラットハンドル。
お
で、ちょっとトップチューブが、
うん。
なんか、まっすぐじゃなくて、ちょっとこう斜めになって
ますね。斜めになってますね。
はい。
坂登るみたいな感じだね。
そうですね。
あなるほど。
まあまあ、確かにクロスバイクというよりかは、
うんうん、
ママチャリをちょっと走りやすくしたみたいな感じなんで、まあちゃんと変速も、おそらく前後ろついてんのかな。
う
ん
う
ん、はい。で、ライトもあって。
あなるほど。
ライトの色だけ多分これライトが別売りやったんかな。
な
ボディの色とは。ボディの色が黒で、多分黒というかちょっと灰色で、ライトが緑色みたいな感じなんですけど、はい。まあ前後にちゃんと V ブブレーキですね。
ね
ブレーキもついてて。
五条通りのイオンって言ってありましたね。
五条通りのイオンね。
うん、
確かになんか、うん、五条通りのかなり多分、うん、橋の方やったと思うんですけど、
ね、
ほぼあっちの桂川とかあっちの方やったような気がするんですけど。
多分そっちはね、まあ、亀岡に近い方やろね。
はい、まあ、そこまで行かないですけどね。
うん、そこまで行かないね、はいはい、五条通り
は。まあ、ちゃんと前後、うん、前後多分これ変速つい、前はついてないかな。前はシングルかもしれないですけどね。
うんうんうん、まあ、十分や
わ。まあ、良さそうな自転車ですよね。はい、この自転車で、まあ、50年ぶりの琵琶市はじめね。いろんなところに今年は走りに行かれるみたいなんで。
そうですか、そうですか、う
ん。やっぱ車に詰めるのはいいよね。自転車の最大の欠点ってなんかこう、うん、多くセンターガンっていうのがありますから、やっぱ体力ない時じゃないと難しいかなと思ったんですけど、まあ車に詰めるんやったらね、そこまで気にしないでも。
まあ現場まで持っていけて、
そうですね。
まあ、現場からは車で帰るという
ね。そうそうそう。
まあだったんですよ、状況を見たら、それぐらいがいいと思いますよね。
そうですね。そういう、やっぱいいと思います、そういうサイクルが。僕も、
いいこと思いつきましたね。
はい、賛成しますけど、まあただちょっと無理せんようにだけは。
強行部分やからね、
そうですね。
かなり、
そうですね。
まあ頑張ってというか、ゆっくり、うん、まあぼちぼち、
はい、
もういらやめと思ったら途中でやめるぐらいの。
お前ね、もうあかんな思ったらすぐやめた方がいいです。こんなんはね、変に無理したらまた大変なんでね。はい、まあまあ、その辺はもう分かってあると思う
んで
ね。
もちろん、プロですから
ね、はい、人はね。金岡谷さん、ありがとうございました。
谷さん、ありがとうございます。感動です。はい。
はい、次はですね、誰にしましょうか。
はい。
あ、連邦の白っぽいのさん。
白っぽいさん来ました。
おめでとうございます。
はい、ありがとう。はい。
ふみおさん、てっぺんさん、こんにちは。連邦の白っぽいのです、はい。
忙しかったんですよね、年末からずっと。
先週金曜日から出張で静岡県に行っておりました。
はい。
今回、北陸地方では大変な大雪だったようですが、静岡県は至って平和。
うん。
雪の湯の字もなく、
なるほど。
富士山の雪景色は、拝めませんでした。
ああね、写真送ってくれはってね。
あ、そうなんですか。
雪がなかったですね。
ああ、この写真多分、文雄くんが見たのと同じ写真かもしれないですが、
ね、かもしれませんね。
はい、こういう写真を。
ね、初めなんか噴火でもしたんかいな思ってびっくりしたね。
上の方に雲がね。
雲でしたね。はい、まあ噴火の噂もありますからね。
はい。うん、ああ、いろんなとこから撮影された。
いや、面白いですね。ああ、こんだけなかなかぐるっと回るのは大変ですよね。
そうです。あんまり確かに雪もほぼ積雪なしみたいな。
と言うてもええかもわかりませんね。
ちょっとだけなんか
近くへ行けばね、
そうですね、谷間にちょっと雪積もってるかなみたいな感じなんですけど、
下からはそう見えますね、
はい、いろんなとこからのアングルの富士山を撮ってくれております
。すごいレポートですね、はい、
もちろん今回の出張でもお化け対策でヘベレケになるべくお酒を大量に買い込みました。
おいおいおいおい、
おかげでお化けが出たかどうか全くわからないくらい酔っ払うことができました。
はいはいはい。うん、
これはその、
まあ、聞かせてくださいよ。
これがお化け対策らしいですね。
はい、は
い、
は
い。いつものノートパソコン。
そうですね。
宮脇博さんがデスクトップに写ってるノートパソコンと。
はい。
まあ多分これ滞在先のホテルやと思うんですけど。
ねえ、そこでやってあるんです
ね。これすごいですね。なんかいっぱい、テトリスみたいにビールが積まれてまして。
はいはい。
はい。エビス、一番搾り、淡麗、プレモル、サントリー、ウイスキー。はい、ちょっと飲みすぎかなと。
いや、
思いますけどね。
ね、まあ強い人はいいけどね、いろんなタイプの人はありますから。
あと、神山サーバーもしっかりと右の方に写っております。
はいはい、お前もいただいたね。
そうですね。はい、最近使ってないんですけど、はい、またちょっと使わなあかんなと。
はい、まあ無理せんと
思いました。はい、うん、最近全然ビール飲んでないですけどね、僕はね。
うん、
そんなことより今回の出張ですごいものが見れました。
ああ、
おしっこ休憩で静岡県の清水サービスエリアに入った時、
清水、はいはい、はい、
なんと映画バックトゥーザフューチャーのタイムマシンのモデルとなった本物のデロリアンが駐車されていたのです。
はあ、
そして我々が駐車したのと入れ替わりで、 デロリアンのドライバーが戻ってこられ、写真だけではなく動画も撮影することができました。
それはまた、はい、心の広い人ですね。
そうです。ちょっとこれ音が多分あると思うんで、
は
い、まあ、ちょっとデロリアンでね、なんかわからん方も見てると思うんで、ちょっと動画いきますよこれ。
はいはい
はい、
はい、うわー、すっごい車やな。
これわかります？
何かのこれは出ましたね。
これだから清水サービスエリアでしょ、これ。
二郎町さんのとこですね、
はい、今から本線に
入りはるんですよ。
何やあれ、
あっちまで消えましたね。
そうですね、なんかね、ホンダのね、うん、車であんなやつあったような気がするんですが、なんかなんとか X とか名前忘れましたけど、まあまあ全然ちゃう車ですけどね。
まあね、
はい、
まあ、いずれもゾフッとするようなタイプでしょうね。
そうですね、まあ、いわゆるスポーツカーってやつですね、
ですね、
車高の低い。
この乗ってる人おるんですね、やっぱ。
1981年、昭和56年から1982年までしか販売されていませんでしたが、
わずかな機会よね。
未だにマニアの人気は高いようで、部品もまだ入手できる模様、
うん、ああそう。
ステンレスボディの憎いやつ、エンジン音まで聞けたのは本当にラッキーでした。
よかったですね。
ちょっともう一回、ちょっと僕も個人的に、
うん、どうぞ。
これステンレスボディらしいですよ、これ。
なんかいかにも精悍ですよね。
富士山ナンバーですね。うわ、今バックして、でギア入れ替えて前進。あの車体の割にはタイヤでかいですね、
うん、でかい。毎年は怖かったね。
うん、
もういたいた。この加速っていうのがもうむちゃくちゃやね。
で、乗ってる人もなんかちょっとそれっぽい、ね、
うんうん、
一人、
一人の人やったりとかね。
そうですね。
はいはい。ええもん出会いました。よかったね。やっぱり、旅は道連れやね。
そうそう。
うん、いろんなこと
がありますね。
うんうん。
それでは最後に、静岡県のソウルフード、レストラン、爽やかさんで食べた、ハンバーグステーキセットの動画をお送りします。ソースはお店のスタッフがかけてくれるスタイルなので、動画の撮影が、可能でありましたということで、これ多分僕らのお腹が鳴る動画ですね。
あ、はい、あ、こっちハンバーグやな。
お、スタッフさんがソースをかけてくれてますね。
水蒸気がブワーッとカメラのレンズに向かって
くる。これ左がハンバーグで右がステーキ
みたいです。同じような大きさです ね、
ね、
割とコロッケを大きしたみたいなね、タイプのもんですよ ね、 ね、ステーキのあのまた焼き目がいいですね。ハンバーグも美味しそうやな。いいよもうこれ昼過ぎてだいぶ経っとるのに。
そうですね、
飯な抜きでやっておりますが、
静岡県民が愛してやまないレストラン爽やか。
爽やか、はい。
少し早めに行ったので並ばずに入店できましたが、
そんな店です
か。我々が食べ終わって店を出ようとした6時半頃にはもう20組程度の待ちが発生、
うわ、
店外にまで行列ができていました。
そんな有名な店なんですね。
爽やか、ひらがなで爽やかです。
はいはい、今書きました、はいはい。
レストラン爽やかに行くなら早めをおすすめします。
なるほど、ひょっとしたらデロリアンにも出会えるかもわからない。
いや、デロリアンは出会えんでしょ。
出会えんか、もうこれは一期一会やな、
はい。まあ、あれは清水サービスエリア行った方がいいかもしれないですね。
まあ、そうやね、清水の方でね、
爽やかに行っても見られる。まあ、けど爽やか好きかもしれないですよ、
うん、
デロリアンね。見た目は派手ですが、味は見た目と違い、かなり淡白であっさり系。
あ、そうやったんですか。
私はハンバーグや肉にガツンというパンチを求める派なので、
あ、なるほど、
少し物足りないと感じましたが、
あ、なるほど、
これは人それぞれなので何とも言えません。
あ、まあ、ショップさんその辺よう分かってあるんですね、
う
ん。
静岡県を訪問された時は一度ご賞味ください。
はい、
はい、ということで爽やか、
はい、
あとはデロリアン。
そうですね、
いいですね、静岡、はい。僕も静岡大好きなんでね。
清水っていう名前聞いただけでも
ね、ゾ
クゾク来ますね。
はい、また行きたいね、静岡
も
ね。
行きたい行きたい行きたい、うん、もう本当毎日でも行きたいですよ。
白っぽなさん、ありがとうございました。
ありがとう、いい情報でした。
飲みすぎ注意です。
そうですね。皆さん飲みすぎは気をつけましょう。
はい、
適度にしてくださいよ、
は
い。
ジュエリー上島タカさんです。
タカさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、お世話になっております。
はい、この保険特約って何というタイトルですね。
あ、保険の話ですか今日は。
はい、
うん、
お世話になっております。前回放送も楽しく拝聴しました。
ありがとうございます。
さて、コロナは悪化の一途をたどり、この先も予断を許さない状況が続くと思います。
うーん、
オリンピックについても開催の是非が問われる時期に来ています。
まあ、そういう新聞記事が多いですね。
加えてここのところの寒さに呆れています。
はい、
昨年末12月30日頃から今年の1月10日頃までのこの辺りの気温は、うん、まあ、タカさんのお住まいの奈良県の気温ってことですね。朝の6時の気温がマイナス6度ぐらい、その後も終日マイナスの気温が1日中続きます。やっぱちょっと寒いんやな。
あ、それはそうやと。
吉野の辺りはな、
雪が歩いてありましたもんね、うん、
ですから水道の凍結を防止する処置など寒い冬は面倒なことが多く、本音を申しますと冬は大嫌いです。
うん、まあそれはよくわかります。
確かに最近の夏は暑いのですが、光熱費が冬よりも安く、うんうん、生活全般については冬よりも短い時間で処理できることが多いように思います、はい、夏の方がね、
はい、それそうそう、その通りです。
私は毎年9月末の夏の終わりになると冬を考えて少し憂鬱になります。
あ、なるほど。
さてさて、まあ、うん、あ、寒い寒いと言っても、ね、暖かくなるはずもなく、
うん、
寒い毎日が矢のように過ぎていきます。
ああ、なんか暖房問題でもいろいろね、検討してありましたもんね。
そうですね。うん、そんな中、最近、幼馴染のしんちゃんから、よく電話があります。
おい、大丈夫かな心配やわ、しんちゃん言うたら。はいはい。
内容は以前にもお話ししたように、はい、昨年、年末に再開した、幻の足立くんが経営する、
はい、
神戸新海地クラブのキャス、つまり、ホステスさんと同伴出勤するために、はい、私に車を貸してくれという電話です。
もう実行しかけとんやろこれ。
しんちゃんはしんちゃん、去年の秋に仕事の車がまだまだ走れると、友達の車屋にお墨付きをいただき、
うん、
その代わりにボロボロの家の車を買い替えました。
お、
車は鬼嫁の好みに従い、少し渋い感じの赤色のプリウスです。
例のプリウスやね、白鯉さんの注目してはる、はいはいはい、
新車なのでその車をこの件に使いたいところですが、鬼嫁にバレることを警戒し、私の車を使いたいようです。
えらい方、悪いことで足立ちゃんもこう、ね、持ち込んだな。これ
再会した足立くんが冗談半分で言っていたことを真に受けた素直なしんちゃんは、女性好きなので思いに揺るぎはありません。
うわ、
加えてその時期を迫ってくるしんちゃんからの電話に足立くんも困惑して、仕方なく店の暇な2月で OK の返事をしたそうです。
あ、やっぱそこまでもう真剣になっとんだよね
そしてしんちゃんはこのことがすでに鬼嫁とその鬼嫁の親分である、しんちゃんの実母にバレていることに全く気づいていません。詳しくは申しませんが、
悲劇やな。
度重なる女性問題に対してしんちゃんに鉄槌を下すべく、
うん、
着々としんちゃんを罠にはめる計画が進行中なので、この罠の件については後日煮詰まった時点でお話をします
うわー怖、うん、
ただ女性同士が手を組む恐ろしさを他人事ながら感じています。
そうですよ、
しんちゃんを助けてやりたいのは山々ですが、うん、そんなことをすると私が危うくなるので、
そうや、ね、
この際しんちゃんに女性陣の血祭りの犠牲になってもらうつもりです。
もう本人の巻いた種やからな、これしゃあないよな。
そうですね、うん、ですから私からは絶対にしんちゃんに話すことはできません、
うん、
ごめんねしんちゃん。さて、車を貸してくれとしんちゃんからしつこく言われて、この罠の件も絡み、現在車を貸さないことには年末始末がつかない状態に、状況にあります、
あれあれ。
ただ事故の問題などあるので、いろいろと調べたり保険会社に問い合わせたことがあるので、今回お話しします。
ああ、そうですね、聞いたよねそれは、はい、
私の車の任意保険は東京海上日動で、
はい、
家族限定にして少しでも安くなるようにしています、
はい、
つまり私の車は私と同居の家族が運転している時のみ有効で、
うわ、
他の人が運転している時の事故には無効となります。
なんと、そういう契約があ
る
ね。
あるみたいですね、うん。ですからこれを盾に、しんちゃんに貸せないと言ったところ、大丈夫、僕の保険でカバーできるから、との返答がありました。私の車としんちゃんの車の保険は、両者ともに同じ保険会社です。
そうか、たまたまね。
続けてしんちゃんが言うには、特約に、他者運転危険保障特約、以下この特約閉じるがついていれば OK とのことでした。この特約について、
うん、
しんちゃんが私にしつこく説明してくれたのですが、 全く分かりません。そこで調べると、ともに保険会社へ問い合わせて、見ました。私は今まで特約欄という小さなスペースを詳しく見たことはなく、今回とても重要な特約であることを初めて知りました。
これはチャンスに。
そうですね。で、それ、その特約はこれらしいですね。これ、これちょっと写真で写って、これこれこれその他特約等っていうのがあるんですけど、
そうです
か、この丸で 赤丸のところですね、
かかす
他社運転危険保障特約、
あ
その下に法律相談費用保障特約とかいろいろあるんですけど、あ、まあ、とりあえず今回
赤丸がしてる
んですね。そうですね、今回話題になってるのはこの赤丸のところですね。
かかってかか、まあ、囲んであるっていうのが赤で、
はい、さてさて、この特約は例えば他人から車を借りて私が運転したとします、
うん、
加えてこの借りた車が任意保険に入っていなかったとします、
うん、
そして運転している私が事故を起こしてしまった、そんな時にこの特約がついていれば私の任意保険のすべてが使えるという特約です。例えば車の点検などで代車を借りて私が運転して自損事故を起こしたとします、
うん、
その時この借りた車に車両保険がついていなければ修理代は出ませんが、この特約がついていれば私の保険から修理代が出ます。つまりこの特約は私が他社の車に乗った瞬間から車にではなく運転者である私にその保険が適用されて有効になるということです。
ああ、そういうことですか。
こんなことから以前から疑問に思っていたことがやっと分かりました。
ああ、
と申しますのは、車検や点検で車屋さんが私の車を引き取りに来たときに、家族限定の保険なので事故を起こしても保険は効きませんよと伝えると、大丈夫ですと言って乗って帰っていきます。
ああ、そういうことかね。
つまり車屋さんのこの人も、この特約がついた保険に入っているということです。
そういうことですね。説明はなかったんやけど、結果的に分かってきたわけね、しんちゃんのこの事件で。
私が車に乗り始めた頃の1978年頃にはこんな特約がなかったのですが、保険も日々変化している様子で、今は代車でも任意保険に入らずに、自賠責のみの車も増えているようです。加えて若い人などはあまりにも高い任意保険代を払うと、とてもじゃありませんが車など維持できなくなることから、自賠責のみで乗っている人も増えているようです。仮に現在20歳の人が初めての車に新車のプリウスを買ったとします。この時に一般車両保険をつけて任意保険に入ると、なんと年間約60万円の保険料になります。え、そんななんの。つまり月払いでも1ヶ月約 5万円です。
これは難しいわ。
こんなの払えるわけがありません。
そうですね、
自動車保険がこんなに高い保険料では若者の車離れに拍車がかかるばかりです、
ね、
こんな背景からも運転していてすれ違う車が任意保険に入っていないかもと意識しながら運転する時代がやってきたと思います。
なるほど。
今まで車を運転していてあの車もきっと任意保険に入ってるから大丈夫なんて根拠のない安心感を持っていましたが、現在自動車保険を取り巻く環境は日々変わっています。今回は皆様の保険の点検や確認に少しでもお役に立てればと思いお話しすることにしました。それでは皆様次回までお元気にお過ごしくださいという、まあこれはね、
まあまあこのものすごい冷たい現実ですね、これ。
そうですね。う
ん、なんか、ま、新聞記事によると、事故が減ってきたからな、保険が安なるとかいうようなこともちゃんと見たことあるんですけどね。まあ、いや、それ、ま、僕は車も持たないし、保険に興味もないし、興味ないし、分かってないから、
うん、
さっと、ま、読みで、座ったんですけど、座ったんですっていうか、こう、過ごしたんですけどね。
はい。
いやー、すごいですね、
これ。ねえ、まあ、任意保険、そうですね。任意保険は絶対入っといた方がいいのは当たり前なんですけど、ね、ただなんかそんだけお金かかるんかとか
ね、え、ね、まあそれもそうやけど、その高あれあれですよ、しんちゃんですよ、
しんちゃん まあまあもうそれはもう
女性地獄みたいな、
まあまあもうこれはもうしょうがないですよね。もう僕ら どうとも言えない。
いやいやもちろん言えないけども、うん、まあ本当に真剣に心配ですね。
そうですね、うん、まあまあけど鉄槌を狂わせられるんで大丈夫でしょうん、多分大丈夫でしょ
う。そうかな、
はい、あとこの特約面白いですね、
うん、びっくりした。
僕これ知りませんでした。だから
いや僕は全然知らなかった。
だからねよくあるんが、うん、例えばあの試乗車に乗るなっていう人がいるんですよ。
あなるほど。
要するに試乗車ってあれ保険かかってないから。
なるほど、
まあ、特にバイクとかね立ちこけとかあるじゃないですか。
なるほど。
あの時 の, あの賠償を全部その乗ってた本人がせなあかんから、あのそういう試乗車には乗るなっていうことを僕聞いたことあるんですけど。
なるほど。
どうなんだろうねこの特約があったら、もしかしたら、
うんうん、乗ってたらねそれをね、う
ん、試乗車にも適用されんのかなとか、まあ、思いましたね。
まあこの辺の法律の問題はなかなか難しいね、う
ん、まあ本当保険はねあるとないとで本当 天と地の、
それは
ほんまにあの天国と地獄になるんですけど、
海外なんかで特にもう感じるわね。
そうですね、まあ、あとはあのね障害保険じゃないですか、まあまあまあ、スポーツ保険とかも、まあ、山登り行ったりとかねいろいろありますけど、やっぱああいうのもね、その1日本当にそれこそ200円とか300円で入れるんで、あのなかなか日本でその意識ってないですけど、本当家族で行く簡単な山登りでもほんま保険入っといた方が、まあ、本当はいいんですけど、ね、まあ、僕もさすがにそのね箕面の山行くに保険入るとかしてないですけど、まあ、けどそれでもほんまはしといた方がいいんかなと、ね、いうような感じもします
ね、
はい、まあ、保険は大事やよということでございます。
まあ、それとあんまり危ないことはせん方がいいな。
あ、もちろんもちろんそれはそうです、うん、はい、まあ、というわけで高さんありがとうございました。
いや、
まあ、これでね皆さんがまたご自身 の, その自動車保険とかをね見直す機会になればいいと思います。
なんかヒヤッとしましたね。
そうですね、あとはまあ女性はちょっと気をつけて、
うん、いやいやもう絶対そうですね
まあ別に女性だね関係ないですけどね、はい、高さんありがとうございました。
車持 ってなくてよかったな思いました。
まあまあそれはね、まあ、あの個人の自由なんでね。
あ、まあ僕はそう思った
と、ね、はい、そうですね、はいはい、皆さん機械式腕時計、
そう、
もしいろんなお店でね、はい、修理拒否された方はですね、うん、一回ジュエリー上島にご連絡して、
はい、
もし気があったら頼んでみてもいいんじゃないかなと思います、
はい、
インターネットにあのホームページに電話番号多分載ってると思うんで、うんうんうん、ジュエリー上島で検索してください、
はい、
奈良県の時計屋さんです、
はい、
では次はですね、お、高重さん、
高重さん、
もうありがとうございます。
メンバー揃ってきましたね。
そうですね、
はいはい、
いつも楽しい放送ありがとうございます。
こちらの方こそありがとうございます。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る現在休止中ですが、
はい、
アドベンチャーランナー高重克彦です。
はい、
2021年がスタートして早2週間、
はい、
世間は成人の日を含む3連休だったようですね。
うん、みたいですね、
はい、寒波に見舞われた全国的に寒い日が続きました。
はい、
私の方は日曜日に淀川エコマラソン、月曜日には鴨川エコマラソンのスタッフとして出向いておりました。
毎年のことですよね、
大阪と京都ね。
定期的なこれはねお仕事ですね、
はい、幸い気温は低いものの晴天に恵まれましたが、うん、
はい、
やはりランナーを悩ませたのは向かい風、
は
あ、どちらのレースも折り返してからの季節風がランナーの快適な走りを妨げる要素となっていました。
風的
ね、まあ、両方ともやっぱ鴨川も淀川も
そうです、ね、
分かりますよね。僕らもよう行ってるところ
流れてる方向一緒やからね。
そうですね、
ああ
水も一緒やな考えたら。
まあそうやね、
大概一緒やな、
はいはい、
どちらのレースも、あ、これ言ったな。それでも、うん、このコロナ禍の中で走る機会を提供できたことで多くのランナーに喜んでもらえたのは
良かった、
良かったです、
はい、
走るテンションやモチベーションが低下したランナーたちにとっては砂漠のオアシスのような場となったようです。
うん、
どちらも100から200名程度の小規模な大会で、
はい、
3密に気をつけ検温や、
うん、
手指消毒など衛生面にも配慮、
はい、
人数が200人を超えた淀川のハーフと10キロでは密を避け時差スタート。
なるほど。
コロナ以前にはなかったいろんなところで気を使う場面も多々ありました、
ね、特に主催者はね大変やこれ。
通常ならこの寒い時期はマラソンや駅伝のシーズン、関東エリアでは緊急事態宣言も再発令され、
うん、
関西でも自治体レベルで同じような状況になりそうですが、
はい、
どうなることやら、
はいはいはい、
成人式も自治体によって開催されるところ、さえないところが分かれてしまっています、
うんうん、
一生に一度、特に女性にしてみれば綺麗な晴れ着を着て街を歩けるいわば晴れの舞台
あ、
この後学校関係でもセンター試験はじめ入試は決行されるようです。
はい、
卒業式もまたその後に続きますが、オンラインでの開催とかになるんでしょうね。
うん、
オンライン卒業式。ちょっとなんか面白そうやけどな。
うん、
コロナで分断された社会と世界、そんな中で人と人とのリアルなつながりだけは絶対してはいけないのだと思います。一年で一番寒さが厳しいこの時期、大阪富田林では昨日の朝、 ボタン雪が降っていました。
なるほど。
寒さに弱い私は室内でテントを張って寝ております。
なるほど。室内テントか。
これいいよね、防寒にもなるし、
確かに、
まあ、広いお家やからね、できますけどね、
うん、普通の家でしたら大変なことにな
るね。ちょっとね、やっぱテントって意外とでかいですからね。
意外でかいですね、はい、まあ確かにこれ効果あるかも分かりませんね。こういうところでね、別室作るはず
いいですよ。これ意外と光熱費の削減にもなりますしね。ちょっとあの立てたり撤収したりするのめんどくさいですけど、
そうそうそう、それはありますね、は
い、皆様におかれましてもどうかご自愛ください、
はい、
という高重さんからでございました。
ありがとうございます。
なんと室内でテントを張られたと。
ねえ、そうですね。
あとはあのマラソンも無事終わって、はい、よかったです。
はい、僕らも夏にあのこのベランダでね、うん、あのシュラフで寝たことありますよね。
ああ、まあ夏は寝れましたね。
うんうんうん、
あれテントなかったですよね。
ええ、テントはなかった。
多分寝袋だけでしたね。
寝袋だけで寝ましたね。
夏は全然行けましたけど、ね。
だから快適で面白かったですよね。
まあ今やったらちょっとね、かなり。
まあ天候が。
今やったらかなりやばいですね。ね、
もう起きてきた時は冷とうなって感じしてね。ああ、こんな凍ってるやんか、なったら、
ね。笑われ。
笑い事やねんね、
はい、
これは。
はい。はい、皆さん、また高重さん、ま
あ。注意しながらね、そうですね、アウトドア楽しみましょうね、
はい。応援してあげてください。
インドアも楽しめるんやね、テント
そうですね、はい。YouTube チャンネルもやってますんでね。
はい。あ、高重さんね。
そうですね。
ありがとうございます。
お願いします。
ありがとうございました。
オフィス、井口さん。
井口さん、待ってました。レギュラーですね。
本題に入る前に、はいはい、ミスなでしこ日本2020の動画をアップロードしました。
そうですか。
小学生、中学生、高校生の着物審査もありました。女子中学生、高校生の着物審査の動画です。これ僕見ました。
へ、
確かに着物着てました。
あ、そう。
ちょっとだいぶ遠いとこから撮られてたんですけど。
うん、まあね、近づきにくかったんでしょうね。
なんか確か、あのね、あの、京都であの、入るのがちょっと遅かったから、なんか後ろの方からしか撮影できなかったって。
なるほど。
選手たちはそんな話ね。
宮ホテルでね。
そうですね。
高いお金見たかったですね、
そうですね、あれは。
はい、その場でまあ自由に撮れたということでしょうね。
この動画を見てふと思ったのですが、バンバさんの身内の方で女の子がいたら、
うん、
小学生部門でエントリーしてみてはいかがでしょうか。
うん、
JOBBB ラジオ女性局員高齢化問題を解決することができます。
なるほど。
ファイナリストに残れば、
うん、
招待客として無料で入れる可能性も。あります。
そうです
。僕らがってことですかね。
そう、まあ、あの、いわゆる親とか、はい、家族がってことでしょうね。
なお、女子小学生の動画を撮影していません。
はい、
身長が低いのと、後ろから撮影してうまく動画と写真を撮れなかったので諦めました。
後ろの方からやったということですね。小さすぎたということですね。
はい。はい、本題です。
はい。
今回は KRD8 の定期ライブの様子です。
KRB ですか、は
いはい。以前からトーク中のみ撮影可能。
はい。
ですと、
うん、
はい、新型コロナウイルスの影響で入場制限があります、
うん、
最初になんだろう、これティゲットっていうもんかな、
は
あ、ちょっと分かんないです、英語書いてティゲットで予約して抽選となります。
ほうほうほう。
抽選結果で当選するとライブ会場に入ることができます。
だから厳しいね、うん、
なおライブ中は着席で手拍手のみです、
はい。
まあ、これはコロナってことですよね。
そうでしょうね、
はい、昔だったらなんかね、ひぐさんやったら釣り革持ってギャーやっとったりしてましたけど、
う
ん、
ね、釣り革が印象的でしたね、
はい、あれは今やったらダメみたいですね、
まあまあ、声もダメみたいですね、
はい、この定期ライブのは節目の100回目でした、
はい、
すごいですね、100回も。
あ、そうです。
最初に定期ライブに行ったのは5年前、
はい、
阪急秋のレールウェイフェスティバルに行ってから、
あ、
線路標識を担いで移動したことを思い出しました。
あ、なるほど、そうでしたか、ご苦労さんです。
いわゆる戦利品を持って、
うん、
そしてライブに行かれたと、
ね、なんかね、本当にあの、本当にあの釣り革を振り回してるシーンがね、
うん、あと、
もう僕一生忘れられます
よ。あとなんか電話もありましたね、黒電話をなんか持って行かれたとか。
ああ、そうやったかな、
はい、なんかこんな写真が。
ああ、これ戦利品ですか。
いや、これ多分なんか10周年、あ、いや、100回記念のなんか、
あ、
はい、
そうですか。
なんかいろいろね、可愛い女の子の写真も載ってますけど、KRD8 のメンバーの写真です。クリスマスの時期だったので、コスプレをしていました。
なるほど。
こんな格好してあったらしいです。
あ、
これ、ほんまもんですよね、多分。
ほんまもんです
ね。本人ですよね、これ。
本人でしょうね。
はい。
はい、
ああ、なんかトナカイの格好したり、サンタの格好したりっていうような。
もうこの方の歌も大変やな。
ね。
主催者も、まあ、見に行くもんも。
はい。ライブ後の写真もございますと。
こういう活動があって、世の中動いとん
で
ね。
そうですね。ライブ後の写真、なんか、こんな、はい、KRD8 定期ライブ、ボリューム100、クリスコススペシャルかな。
クリスマスじゃないかね。
クリスマスか、これ。
コスちょっと聞いたことないな。はい
はい、2020年12月20日日曜日ということで、一部二部制になって、はい、
へ、
ホップ、なんか、ザ・アトレっていう場所なんかな、
うん、
ちょっとわかんないですけどね。 はい、まあそういうホワイトボードの写真も撮ってくれております、は
い、しかし小学生も女の子までこういう世界行くんですね今。
うん、ね、なんか何を目的にしてるかちょっといまいちよく分かんないですけど、まあ、やっぱりなんか芸能界行きたいとか。
そうかね、
まあ、芸能界なんか行かん方がええと思うけどな。
それはもう絶対行った
らいけません、うん、行かん方がええと思うけど、うん、まあまあそれはもう個人の自由やしね。どこ行くかは別に、まあ、車と一緒にね、まあ、本人が考えたらいいことなんですけど、うん、まあ
ね、
はい、うん、まあ、というわけで樋口さんありがとうございました、はい、僕らの知らない世界をいつも教えていただいて感謝いたします。
本当に未知の世界を ね探検していただいてる。
いや、ほんまに行くことないですからね、まずね。
これはね、
はい、
いつ行けるか、あるいは行くチャンスは一生ないやろね、僕は。
僕も行かないと思いますね。う
ん、まあね、一遍ぐらい行ってもいいんかもわからん。
はい。あ、大阪力学。
はい、ありがとうございます。
企画広報課、柴田さん。
柴田さん、毎度。
いつもありがとうございます。今年もよろしくお願いします。
ありがとうございます。柴田さん、お世話になってます。はい、
大阪歴博物館企画広報課柴田です。本日もどうぞよろしくお願いします。
こちらの方こそ。
当館では1月27日水曜日から3月1日の月曜日まで6階特別展示室において特別企画展大阪の近代化と街水長から公文書へを開催する運びとなりました。
そうですか、は
い、開催に伴い1月26日に報道マスコミに対して、記者発表会並びに内覧会を行いますので来てくださいと、
はい、
いうことでございまして、まあ、こちらこれ去年もちょっとお話ししたかもしれないんですけど、
うん、
この展覧会ね、
はいはいはい
はい、こういうチラシになっておりますね、うん、ちょっと小さいんで見えないですけど、これね、
はいはいはいはい、
大阪の近代化と
町、はいはいはい、
水町、あ、水町って読むんですね、これ。
水町ですか。
水町から公文書へ。なんか、あれ、要するになんか、その、私的な文書から、
うん、なるほど、
公文書になったっていう、なんか、それの資料を展示するっていう、
これ、
まあ、いわゆるお金いくら貸したとか、多分そんなやと思うんですけど。
でしょうね、これ大事な資料なんでしょうね。
はい。明治13年に、町は姿を消したとかなんか書いてますね。ああ町っていうのはあれかな、町単位の話なんかな。
うん、そうかもわからんね、はい、その辺ちょっといろいろ。
まあ、これ大阪のあの、昔の、あの、船場の、
あるやつですね、
はい、船場の古地図っていうんですかね。
なるほど。
こっちあと、淀川っていうか、大川も映ってたりとかしますけど、まあそういう資料も提示されるということで、
はい
はい、なかなかポップな、あの、
うん、
パンフレットでね、
なるほど、
面白そうですけど、
うん、
はい。
ありがとうございます。
大阪の近代化と町。
はい。
町っていうのは町っていうんですね。
はいはいはい、はい。
で、ハイフンして、水町から、あ、水町か。水町から公文書へという。
なるほど。
ことでございます。
はい、はい。辞書に出てました、水町いうのは。
はい。
はい、
何書いてます？
これ書いてます。1、検知町のこと。2番、人別町のこととか書いてますね。まあ、これも余計分からないようになりましたけどね。まあ、
戸籍みたいな感じなのかな、
人別。どんなもんでしょうね。まあ、あれもあるんでしょうね。
うん、
まあ、戸籍もあれば、ね、地べたの、こともあるんでしょう。
ああ、地代、
はい。まあ、やっぱこれ勉強してなきません。
そうですね。はい。柴田さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
はい、
行けたら行きます。
はい。
次はですね。
はい。
あ、フェスティバルプラザさんですね。
ありがとうござい
ます。
はい。いつもここも、はい、いろいろ、いつも、ね。
本年もどうぞよろしくお願いします。
こちらの方こそ。
ということでございます。
はい。
新年初の話題は、新店オープンと期間限定のポップアップストアですと。
ああ、そうですか。
大阪府も緊急事態宣言発令直前ですので、今回はプレス内覧会は実施しません。
はい。
取材についてはご希望を伺い、調整しますと。
はい。
いうことでございまして、まあ、どういう内容かというと、
はい。
ニューオープン大阪発サスティナブルコーヒースタンド。もう読めないです。この名前が読めないです。いや、その後に店名あるんですけど、これ、はいはい、読めないです、これは。
あ、そうです。
はい。あと、ポップアップストア、ジェニファーズ、バナナジュース、
はい、
っていうのがあるらしいですね。
それ店の名前ですか？
店の名前ですね。
あ、その、パス。
ちょっともう一回言いますね。
はい、
スイート大阪の芸術文化エリアとして期待を集める中之島のランドマーク、フェスティバルシティ。あのツインビルの片割れの方ですね、
はい、
片割れって言った片方の方ですね、うん、その商業集積ゾーンフェスティバルプラザに、うんうん、大阪発サスティナブルコーヒースタンド、コーヒーバイリオコーヒーっていうらしいですね。
あ、そうですか、
はい、が2021年の1月16日にオープンします。
オープンですか、
はいはい、またただいま人気拡大中のバナナジュースの専門店ジェニファーズバナナジュースのポップアップストアが、ポップアップスターってどういうことなんだろうな、
え、ね、はいはい、
サテライト店みたいなもんなんかな、
もかも
分からないですね、はい、2月15日月曜日までの期間限定でオープンしています。大阪発サスティナブルコーヒースタンド、ちょっと読めない、なんとかは、
はい、
アシアリオコーヒーがウィズコロナ時代に新たに始めるモバイルオーダーコーヒーサービスです。 専用アプリを通して注文することで迅速高品質を実現。コーヒーカップに貼られた QR コードを読み取ることで誰がどんな風に作ったどんなコーヒーなのかをスマートフォンで知ることができます。
はい。
受け取り後は味わいの印象を記録することで履歴から再注文が可能になったり、乾燥アプリ経由で生産者やバリスタにも届けることもできるシステム、
はい、
美味しさを通じた循環型コーヒー、日本初のなんとかコーヒースタンドとなります。そんなあるようでなかったちょっと新しいコーヒーサービスであなたのお好みのコーヒーを提供いたしま す,
そうですか。
オープン当日の1月16日土曜日にはアプリ登録決済で税込み500円以上お買い上げのお客様には先着50名様にフェスティバルプラザのオリジナルノベリティをプレゼントいたします、
はい
はい、なおプレオープンを1月13日から1月15日としますと、
うん、あ、なるほど。
プレオープンされるんですね、
はいはい、
でもう一個の方ですね、うん、バナナジュース専門店、
はい、ジェニファーとかいうね、はい、
ジェニファーズバナナジュースかな、
ジェニファーです
か、はいはい、大阪や神戸などの街中をキッチンカーで販売してると。
なるほど。
そういうお店みたいですけど。
キッチンカーが出てるんですか。
はい。そのジェニファーズバナナジュースの初めてのポップアップストアです。
うーん。
オーガニック完熟バナナにこだわり、生乳を使用して作り上げる、医師監修のバナナジュース。
医師がそこに入ってきたか。はい。
砂糖、蜂蜜不使用ですので、小さなお子様から大人の方まで幅広い年齢層の皆様に安心してお飲みいただけますと。まあこれ要するに、なんか蜂蜜ってね、1歳未満の子は食べん方がええとかいう話もありますからね。
まあ、それより今聞きますね、はね、はい。
つきましてはこのコーヒーショップとバナナジュースについて告知ご紹介並びに取材いただけますようご案内申し上げますと。ということでございますんで、はい、まあ皆さん、はい、コーヒー、美味しいコーヒーと、美味しいバナナジュース飲みたい方はですね、
はい、
ぜひ中之島のフェスティバルプラザに行けと。
はい。は
い、いうことでございます。
まあ本当本当まあ言ってあげてください
と言
います
ね。
自分としてはどういう行動して分かりません。
はい、というわけでありがとうございました。
はい、はい、まあこういう異次元の世界の
そうですね。
ね、情報も大事です
から。たまにはいいですよね。
やっぱりねこういうとこも人間と世の中読み間違えますもんね。
そういうことですね。
またこれで知って読み間違える人もあるかも
し
れない
。ちょっと お水飲んでいいですか。ジェニファー言い過ぎたんでね。喉が渇いてきました。
サスティナブル。何のことわからんね。バナナジュースも
ね、もうバナナジュースなんかもう簡単に、ね、バナナ持ってきてミキサーかけて飲んだらええと思ったらそういう時代じゃないですね、今はね。
まあ、そういうことかも分かりませんね。はい、そうですね、はい、はい、まあ、知らん世界ありがとうございました、はいはい、
あとですね、
はい、
松井さんから、
うん、あ、酒井さんもあったで、
酒井さん、そう、電話いただいたんですよね。
で心配の電話をくれはってね、はい、
そうなんですよね。あのメールアドレスはもっとゆっくり言ってくれと、
うん、あのちょっと書き間違ったか、あるいはゴミ箱入ったかしらの3通ぐらい出したメールが届いてないような気がするっていう、
ね、はい、みたいですね。ちょっと確認いたします。じゃ、はい、まあ後でメールアドレス告知いたします。酒、
はいはい、
井さん、ありがとうございました、
はい、
あと松井さん、
はい、
いろいろいただきましてですね、まずね、スキパスを支給します。バンバケで使ってください、マンホールカードを支給します。
あ、
なんか支給っていう言葉が作り続いてるんですけど、
なんか官庁みたいですね。
そうですね、スキパスっていうのはね、これスキ屋で使えるなんかカードみたいですね。
スキ屋さんのことを好きと言ってはるんですね。
好きっていうみたいですね、はい、ちょっと分かんないですけど、なんか70円引きになるらしいです。
は
い、スキパスで、あとね、これが面白かったんですけど、
うんうん、
マンホールカード、
うん、
大阪府羽曳野市、
はい、
マンホールカード、こんなんあるの知ってました、文雄君？デザインの由来とか書いてるんですけど、
そうですか、
ポケモンカードみたいなサイズなんですけど、
うん、
そこにマンホールの絵柄と、あと裏にね、マンホールの由来が書いてるんですよ。
そうですか。
それが大阪府羽曳野市のマンホール。
なるほど。このマンホールも日本のみのもんみたいですね、各市町村でやってるのは。まあ他の国のことあんまり分からへんけど、
ね、あ、 そうなんですね、
そんなこと言った人ありましたね。
あ、そうですか。まあ、ここまで色つけたりとか個性出してるのは世界でも珍しいかもしれないんですけど、
ね、
はい、まあ、そのマンホールカード支給されましたんで、
はい、
はい、これちょっと放送で紹介させていただきます、は
い、ありがとうございました。
あとね、
ご丁寧に、
いろいろあの新聞とか、
は
い、あとはこのクーポン券ですか。
あんまり松井さん無理せんといてくださいね。
マクドのクーポン券
とか、はい、これ気になります。
あとはあの、
お前送っていただくと、
あのね、いろいろあのボノロンとかね、あの料理のレシピとか、
はい、もう寒いよりから、
あとこれがなんかちょっと分からなかったんです。これ松井さんか、
松井さんが多分触れはったんだと思いますね。
これちょっと樋口さんかなと僕思ったんですよ。
樋口さんはまさか、はい、あのこんなとこまで来はりませんよ、
はい、これ、
はい、まあ、このね、留守にしてることが多いでね、あのうちの、
まあまあいいじゃないですか、これ でこれね、
はい、
でこれ何かというと2021年カレンダー、
うん、
NMB48 かける上司。
樋口さんですね。
これは僕樋口さんやと思ったんですけど。
うちの関係者は樋口さんですね。
ほらこれ。
おお、これ樋口さん。
ほら、NMB は上司に応援しています。白間、なんか読めないですね、ミルさんかな。
上司に言うたら阪神タグやと思ったけど、
こんなもんやっぱ、ね、まあ、大阪のね、地場、あの、家電量販店ですけどね。
大きな、等身大とは言えませんけど、かなり大きい。
等身大じゃないや。
いやいや、まあ、それぐらい大きい
の。どんだけ小さいの、これ、50センチぐらいしかないやろ、これ。
いや、それでもそんな女の人のね、
はい。まあ、いわゆる見開きっていうんですかね、縦見開き。
ないですよね。はい、
まあ、まあせっかくいただいたんでね、
はい、上司さん、
上司さんありがとう
ございます。たぶんくれはったんで、はい、ありがとうございます。
はい、他はないですか。
まあそんなとこですよね。だから酒井さんがこの前のねコンサートが非常に良かったということと、
ああ、
うん、自分でね、はい、作曲しはって、
はい、
で酒井さんの、まあ、知り合いがうねび高校っていうのが出たでしょ。
はい、
でうねび高校の音楽部の出身の人がなんかスイスに留学してあるらしいですよ。
あ、
スイスのね、なんかあの有名な指揮者とか何かこう入って
あるんですけど。あ、そうなんですか。ローザンヌとかそうなんですかね。
うん、いや、ね、まあ、指揮者の名前があったんですよ。はい、あのなんかあのこれギャーってこんな手振って回る指揮者の人。
ああ、あれ何、小沢さんですか。
小沢っちゅうんですか、あの人。あの
僕知らない。
あの人
小沢誠二さん
とか。あの人が、うん、の出身校へ留学
して
、その人が酒井さんの、
はい、
まあ、作った曲を編曲してくれはったりしてね。
すごいね。
うん、まあ、読売新聞さんも大きく取り上げてくれ。浅井とかね、朝井さんとちょっと視点は違う取り方やったけどもありがたかったとかね、そんな話を、まあ、僕らに書いてくれはったんでしょうけど、
はいはいはい、
それが行方不明になってたということで心配のお電話をいただいて、酒井さんどうもありがとうございました。
そうですね、
あの本当良かったです、大成功でね。
ほんまおめでとうございます。
鉄先生もあの世で喜んであると思いますよね。
そうですね、はい、中村さんね、
はい、まあ、はい、そんなことでちょっとあの住所のことでトラブったのはごめんなさい。
じゃ あのメールアドレス、
はい、
あの、
まあ、ちょっとゆっくりめに言うたげてくれありますか。
お便りアットマーク jobb.sakura.ne.jp otayori アットマーク jobb.sakura.ne.jp です。わかるかな。
うん、まあ、多分
多分合ってると
思う。まあ、息子さんもいてくれはるんでね。
そうですね、僕もちょっとね、今最近メールアドレス言うことがないんで、合ってるかなと思ったんですけど、ね、はい、あのね、まあ、まあちょっと酒井さんはどうされるかわかんないんですけど、あの JOBBB のホームページにあの右上にお問い合わせっていうのがあるんで、そちらクリックしていただくと一応あのメール送れるようにはなってますんで、はい、あのよかったらそちらの方、もう別にメールアドレス知らなくてもこれで送れますんで、
あ、そうです
よ、あの僕の方に来ますんで、
なるほど、
そちらから送っていただいてもいいかもしれないですね。
はい、
はい、
まあ、皆さんよろしくお願いいたします。
はい、以上をもちまして今週のお便り終了ということでございます。
はい、
そうですね、皆さん本当に今週もありがとうございました。
はい、もう、はい、残念です。もう取材に行きたい話したこといっぱいあるんですけどね。
まあ、それはもういいじゃないですか。まあ、
これからまた
ご一緒にやりましょう。そうですね、はい。